おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はちょっと難しい言葉ですけど、社会的愛着モデルというパニックになった場合、最も犠牲になる人は知り合いを探したり、一緒に逃げようとしたりという、そういうヒューマンな努力が逃げ遅れという事態を。岩手の海岸あたりに昔から伝わる避難の鉄則。津波の時は天然湖という。これはやっぱり知恵ですね、
はい、
ちなみにでありますが2001年9月11日世界貿易センターテロ後での調査の結果でございますが、はい、83% の人があの状況に巻き込まれて事態は深刻と判断できた、しかし直ちに脱出した人がわずか 55% だった。人間ってそれぐらい逃げるっていうことに関してなんか心理的抵抗で、はい、その 13% の人が所持品を集めていたという。
どういう心理ですか？
つまりこれとこれは持って行こうとか。
20%
の人が切ないですな。後片付けを途端に始めたという。逃げる鍵はここだけはきれいにして行こうとか。その他には、好きな人を探しにまた別の階へ行って逃げ遅れたという。そういう社会的愛着モデルというのがやっぱり避難を遅くし犠牲を多くしたというか、インドシナ大津波の時20万人という巨大な犠牲者が出たんですが、これはもうあれですね、非常に密集した村を襲ったもんで、一人で逃げずに誘い合わせて逃げようとしたことで20万人にも膨らんでしまったという。で、本当に日本も犠牲出ましたけども、その同じぐらいの津波だったわけでしょ、インドシナと。で、ここで俺カッコして書いてるんですが、もうこれこないだもうおえつしながら読んだ本で、岩手県ですけども大船渡で接近してくる津波に対して私を助けるなって叫んで、うん、お孫さんを車で先にやらしたという。もう読んでて俺夜中もう本当に泣きじゃくっちゃった、このおばあちゃんの一言は、オラはいいからお前ら先に行け。で、お孫さんがばあちゃんって声かけるから、ばあちゃんは怒って、振り返るなって、もうそれがもう娘さんの文章で残ってるんですよね。おばあちゃんは万歳万歳と言いながら流れていきましたっていうのがあっても、震災特集でやりますんでね。もう一度思い出す意味で非常にこう辛いあれですけど、でもやっぱりね、2万人近い人たちが命がけで残してくれた教訓がそこにあるわけですから、辛いだけでは済まさずに我々はこれを生きて教訓といたしましょう、
はい、
ね。さてでありますけども、集団の知恵というので、これ面白いですね。これこの、本をお書きになったレイン・フィッシャーさんが書いてるんですけども、夕方東はどっちだって9人の子供に宿題を出したお父さんがいる、はい、で磁石は壊れてるんでありますな。でもう日も暮れちゃってんですね、
うん、
9人は東はこっち東はこっち、みんなバラバラなん。その時にこの著者のお父さんは何をやったかと言いますとですね、その9人バラバラに指す方角の平均を取って矢印を書いた、わかりますよね、
はい、
平均を取って、
はい、
で一本の平均を取った線を地面に残して、矢印を残して、その日は寝て次の朝起きてすぐに太陽が昇る方角をというとぴったり太陽を指してたっていう。
平均が正しかった。
そうですそうです。
これ
皆さんものすごく大事な英知だと思いません？これね、人間が持っているね、平均の不思議な神秘の力っていうのを、やっぱり金さんあるんだぜ、
はい。
で、さらに著者はこんなことを続けてますね。次にお父さんが、これはオーストラリアの人なんでしょうね。ウォンバットとワラビという野生動物がいた。これはもう何でもいいんです。とにかく、その手の野生動物が2匹いた。同じぐらいの大きさの。それどっちが重いかとお父さんが聞いた。うん、今度は平均ではダメで、コラは、ウォンバットの方が重いが6人で、ワラビーが3人だった。お父さんが測ったら、多数のウォンバットの方が重くて、多数が当たったっていう。
うん、
何が言いたいかわかる？
わからない。
つまり、多数決の方が、 正解にたどり着くっていう可能性がぐっと高くなるっていうことがあるわけですよ。
はい。
なんかこう多数決ばっかり取りたがると、うん、なんかひどくバカにする人っているわけじゃない、
うん、
だけどね、生存というところをギリギリに引っ掛けてみると、あのやっぱりね、多数決って案外正しい答えに近いことが多いんですよ。
はい。
あの多数決の原理っていうのはやっぱり人類が生み出した英知なんですよ。だからバカにせずに付き合いましょうね。で、来週から群れというものをこう人間に置き換えてお話を進めていきたいなというふうに思います。はい、お付き合いください。来週でございます。